皆さんおはようございます。今日はただイエスを信ぜよと題してお話をいたしたいと思います。今日の賛美の中で特にただ信ぜよというこの曲を入れていただきました。で、今日は少しヨハネが手紙で書いた非常に丁寧な説明があります。結論はですね、ただイエスを信ぜよ、その結論でありますので、それだけを覚えていただきたいと思って、この曲をこの説教の前に賛美していただきました。で、今日の箇所の要約というのは修法に書かれているんですけども、前にも示しておりますヨハネの手紙第1の5章6節から13節は、人の証言と神の証言の両方を示しながら、主イエスを信じることによって私たちの罪が許されること、御霊をうちに宿す者となること、永遠の命を持つ者となることを丁寧に説明しています。ただ私たちはこの説明以前に、罪が許されていること、御霊をうちに宿すものであること、永遠の命を持つものであることを体験的に理解しています。このようにまとめました。主イエスはご自分を救い主として受け入れる人々の人生を大きく変えてくださいます。自分が計画した通りの人生、望んだ通りの夢のような人生に私たちを導く、必ず導くのではなく、神のために生きる、この地上での使命を果たす人生へと私たちの人生を変えてくださるのであります。私は一つの絵本を手に入れ、それを読んで大変感動いたしました。皆さんもご存知かわかりません。三本の木という本であります。ご存知でしょうか。アンジェラ・ハントというアメリカ人の女性が本にしました。しかしこの内容は実は民話であり、著者は、この民話の著者はわかりませんが、何世代にもわたって語り継がれてきたものであると述べられています。で、この実物はですね、こういう本ですね。で、これはもう手に入らないわけです。で、これのハードカバー、ソフトカバーのやつは売ってるかもわかりませんが、このやつをたまたま昔に買ってたのを持ってたんですね。で、この話はですね、非常に感動する内容です。で、昔々山のてっぺんに三本の木が立っていましたという話ですね。今前に示しているのは三本の木が大きくなった後、そして木こりがやってきてこれを切り倒すんですね。で、この三本の木はですね、このまだこう植えられたまま、少し大きくなったときにこう考えました。一番目の木はこう言いました。世界一きれいな宝石箱になるんだ、金や銀で飾って宝石をいっぱい入れるんだとその木は言いました。この真ん中の二番目の木は、僕は世界一大きな船になって海の上を駆け巡るんだと言いました。3番目の木は、私はずっとこの山にいて、うんと大きくなって、世界一背高のっこの木になりたいわ、と言いました。それから何年も経って、3本の木は大木になりました。そんなある日、3人の木くれがやってきて、3本の木を切りました。1番目の木は、いよいよ宝箱になれるんだと喜びました。2番目の木は心の中で叫びました。立派な船になれるぞ。 3番目の木は各界しました。ここにずっと残って聖鷹のっぽの木になると思っていたんですが、切り取られるということで、またキコリはどんな木でもいいんだと言って木を切ったからであります。このように3本の木はそれぞれの思いによって切り取られました。で、1番目の木はですね、大工さんの仕事場に運ばれ、宝箱ではなくて家畜の餌箱にされました。また2番目の木は造船所に運ばれました。そこで大きな船ではなく小さな漁船にされ、生臭い魚を運ぶ毎日となりました。こんなふうにですね、3番目の木は太い材木とされ、そのまま放っておかれました。こんなふうに放っておかれました。それからかなり年月が経ちました。家畜の餌と餌箱とされた1番目の木はあるよ黄金の光に照らされ、一人の女性が生まれたばかりの赤ん坊を餌箱に寝かせたのです。その時1番目の木は気がつきました。自分は世界で一番尊い宝をお入れしているのだと。それから何年も経ってある晩、10人ほどの男たちが2番目の木の漁船に乗り込みました。その晩湖は嵐となり、船は沈みかけました。その時一人の男が立って波を沈まれと言いました。すると嵐は沈まりました。2番目の木は気づきました。自分は天と地を治める王をお乗せしているのだと気がついたのであります。それからしばらく経って、ある金曜日のこと、あの放っておかれた材木として放っておかれたその木は3番目の木でありましたが、突然呼び出され、一人の人の手がその木に釘で打ちつけられるのを見たのであります。それから2日後の日曜日の朝、3番目の木の足元で大地は喜びに震え、神の愛が世界に満ちていることを知ったのです。3番目の木は世界で一番のこの木になるよりずっとずっと素晴らしいことに使われたのです。このように私たちの人生は神の働きのために変えられていくのであります。で、このことを読んだときに私もさまざま自分のことを考えました。あのイエス様を信じる前に宇宙の神秘を見て宇宙の研究をしよう、後は天文台に勤めて星を研究しよう、それは叶いませんでした。しかしまた思いました。教師にだけはなるまいと、こう思ったんですね。しかし私はずっと教師をしております。このように神を信じた、イエス様を信じた後の人生というのは、私たちが考えているようにこの立派な、あるいは輝かしい人生を普通は考えますけれど、そのようになるんではなくて、神の役に立つ人生になっているかどうかということが問われていくのであります。今日のテキストを見ますと、主イエスをただ信じるときに私たちの人生には大きな変化が起こります。そしてその人生を通してイエス・キリストはご自身の栄光を私たちを通して表してくださるんですね。そのことをこの絵本を通して、また今日のテキストを通して知ることができました。で、今日のテキストは主イエスは水と血によって来られた方であると述べています。同じヨハネの文章であるヨハネの福音書はこう述べています。皆さんのお手持ちのですね、聖書、また 修法にも書かれております。前にも示しておきます。で、小さな字で注釈を入れました。分かりやすいようにですね。で、ヨハネというこの使徒弟子ですね、このヨハネという方以外にですね、洗礼者ヨハネという人がいるんですね。これは旧約の預言者、最後の預言者ですね。で、イエス様に洗礼を施す役目を担いました。これを洗礼者ヨハネと言います。で、この一章三十二節、ヨハネの福音書の一章三十二節、また洗礼者ヨハネ、使徒ヨハネとは別人は証言していった。イエスが自ら上がられると、御霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまれるのを私は見ました。私もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けさせるために私を使わされた方、父なる神が私に言われました。御霊がある方の上に下ってその上にとどまられるのがあなたに見えたなら、その方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方である。このヨハネが洗礼を起こした時に、御霊が鳩のようにこの方の上に、イエス様の上に下ったということがわかります。そのようにしてこの水と御霊ということがこのところでは書かれているわけであります。またヨハネの手紙、今日の手紙の第一ではですね、一章になりますけれども、一章の七節ですね、このこう書いてあります。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。今度は十字架にかかったイエス様の血が私たちの罪を清めると述べているのであります。ですからこの水と血の意味は、水は主イエスのヨルダン川で なされたところの洗礼を表し、血は私たちの罪を許すためにキリストが流してくださった十字架の血を表しているのであります。今日のテキストはこのように述べています。このキリストは、このイエス・キリストは水と血とによって来られた方です。ただ水によってだけでなく、水と血とによって来られたのです。そして私たちのうちで証し、証言をする方は御霊です。御霊は真理だからです。証しするものが三つあります。御霊の証し、主イエスの洗礼、キリストの十字架、御霊と水と血です。この三つの証言が救いのために一つとなるのです。このように、今日のテキストは述べております。主イエスの洗礼とキリストの十字架は、今から2000年前ユダヤのある場所で起こった歴史的な出来事であります。御霊の働きは、この歴史的な出来事が2000年後の私に神の救いをもたらすものとなることを伝えるのであります。この三つが一つとなって私は救われるのであります。これが6節から8節の言葉であります。神に書かれた旧約聖書、新約聖書の証言、それだけでは私たちは救われません。その御言葉が私のうちに入って、私もそれを受け入れて感謝する、私の上にそれが実現したんだ、このように私たちが知るときに私は救われた、このことを経験するのであります。神の言葉には二つの意味があります。一つは神の歴史的な証言として書かれた神の言葉です。 書かれた証言です。新約聖書も旧約聖書も神の言葉であります。神はその歴史的な事実を通してご自身の働きを証言しておられます。主イエスの洗礼の記録も、主イエスの十字架の記録も、神の言葉であります。主イエスの復活も、ラザラのよみがえりも、美しの門における足なゆの癒しも、これらの記録もすべて書かれた神の言葉であります。もう一つの神の言葉があります。それは、神が私の名前を呼んで、何時今救われるべしと私の心に語られる神の言葉であります。この神の言葉に私たちは、はいと答えるのか、いやと答えるのか、この応答に私たちはどちらかの応答をしなければならないのであります。聖書の神は今も生きて働いて、私たち一人一人にその問いをかけておられるのであります。4000年前、神はアブラハムに現れて、あなたの土地とあなたの親族を離れ、私があなたに示す地に行けと言われました。アブラハムはその声に従いました。創世記の12章の1節ですね。また3000年前、神は燃える芝の中に現れ、モーセモーセと呼びかけられ、イスラエルの民をエジプトから導き出すように語られました。これは出エジプトの3章10節に書かれています。モーセはその言葉に従いました。2000年前、主イエスはキリスト教を撲滅しようとするサウロ、後にパウロと呼ばれる、その、反キリスト者でしたね、に現れて、サウロ、サウロと呼びかけ、キリストを異邦人に伝える伝道者になることを示されました。使徒9章の6節であります。パウロは驚くべき圧倒的な光の前で改心し、キリストに従いました。同じく神は今、私たち一人一人に対して、私たちの名を呼び、我が子よ、あなたは今、主イエスを信じるのです。と呼びかけられているのであります。私たちはその声に従わなければなりません。これがもう一つの語られる神の言葉なのであります。ヨハネの今日の手紙の5章の9節にこう書いてあります。もし私たちが人間の証し、証言を受け入れるなら、神の証し、証言はそれに勝るものです。神も、御子について証しされたことが神の証しだからです。神の御子を信じる者は、この証し、神の証言を自分の心の中に持っています。神の証言を信じない者は、神を偽り者とするのです。神が御子について証しされたことを信じないからです。こう書いてあります。これは2000年前のユダヤ教の裁判のことを、裁判の事実について、このヨハネは手紙を書いております。で、その裁判においては、2000年前のユダヤの裁判においては、2人3人の証言があり、その証言が一致すれば、それは事実であるということになりました。神もまた、この方法にのっとって証言をされました。この前の説に7節、証し、ここに7節ですね、ここに書いてある7節、証しするものが3つあります。御霊の証し、主イエスの洗礼、キリストの十字架、3つあります。この御霊と水と血です。この3つが1つとなるのですと書いてあります。三者の証言が整ってここにおります。キリストは私たちの救い主であるという証言が整っております。整っているにもかかわらず、なおその事実を受け入れないことは、 神を偽り者とすることと同じであります。その者は最後の審判の時にその責任を問われることになります。この十節の前に示しました十節の後半に書いてますね。神を信じない者は神を偽り者とするのです。神が御子について明かしされたことを信じないからですと書かれています。で、五章の十一節、今日の最後の部分になりますが、その証しとは、神が私たちに永遠の命を与えられたということ、そしてこの命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。これは、主イエス様の歴史的なヨルダン川の洗礼、それから十字架におけるところの流された血、そして、私たちに与えられた御霊、この証言が一致してですね、このイエス・キリストを信じる者は、永遠の命が与えられる、また罪が許される、そして、私たちのうちに御霊が住んでくださる、このように証言しているのでありますから、私たちはこれを受け入れる必要があります。神は何のために私たちにご自分の証しをされるのでしょうか。それは神の救いにあなたを招くためであります。父なる神の証しを受け入れ、御子イエスを信じるなら、その時その人のうちに永遠の命が流れ始めるのであります。この内容を一言で表した聖書の言葉があります。皆さんよくご存知のヨハネの3章の16節であります。ここに全てが入っております。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。この内容は、今日の手紙の最後5章13節にも同じことが書かれています。最後にこの5章の11節12節13節をお読みして話を終わりたいと思います。この命が私たちの人生を勝利に導くのであります。お読みいたします。その証とは、神が私たちに永遠の命を与えられるということ、そしてこの命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。私が神の御子の名を信じているあなた方に対してこれらのことを書いたのは、あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためです。当時、紀元90年の頃はまだ新約聖書は出ておりません。ですから私たちはこのようにして新約聖書として事実を読むことができますけれども、ヨハネはこの手紙によって私たちと同じことをこの教会の人々に伝えたのであります。一言お祈りをいたしたいと思います。父なる神様、この日もあなたは御子によってご自分の証しをされました。十字架によって血を流し私たちの罪を許したこと、またイエスを信じる者の内側に御霊となって今イエス様が住んでおられること、御霊によって私たちの人生が導かれていくこと、イエス様を離れて私たちは何もすることができないことをあなたは証言をされました。どうか一人一人がこのイエス様を信じて人生を歩んでいくことができますように、確実に歩んでいくことができますように導いてください。主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。